そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたします。
ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオ、そこアニー。
そこアニ
ー。さあ今日もねニュースたくさんです。
第4の攻殻機動隊始動、攻殻機動隊アライズ新作アニメ制作決定。原作四郎正宗、総監督木瀬和親、構成脚本に産方等、音楽コーネリアス、そして制作がプロダクション IG です。
はい、でこれびっくりしましたね。
ね、
突然の発表だったんで私もこう何が起きたのっていう感じだったんですけど、まあ降格のね新作はもちろん期待してたんですけれども、スタッフ一新っていうところがね
びっくりですね、
あと、今回ビジュアルがこう公開されてるんですけれども、具体的にこのキャラクターが草薙素子だとは言われてないんですよね、まだね今のところは。
そうらしいですね。これ、僕はてっきり素子だと思って、あ、今回こんなんなんだって思ってたんですけど、どうやら違うというか。
髪型がね、なんかちょっと不思議な感じですよね。で、若くなったようなイメージなんだよね。だから、まあ、この話が一体、その、降格の今までの流れのどこになるのかもわからないですし、
はい、また別のパラレルワールド的な感じかもしれないですからね。はい、
それすらもわからないんですけれども、まあ、今までのこう、推し版、神山版とこう来て全く新たなまた降格っていうことになるのかなという感じはありますけど、一応まあ制作はねプロダクション IG ですが、総監督
木瀬和親さん、
まあ、イノセンスとかゴーストインザシェル、その映画版の方には関わられてた方ですけれども、はい、まあ、IG ではね
ブラッドラストヴァンパイア、
最近だとねブラッドシーンのキャラクターデザインなんかもされてましたね。
まあ、ずっとね IG で活躍されてる方ですけれども、そして脚本が産方藤さん、
はい、あのファフナーとかがやっぱりイメージが強いですね。
ちょっとこう今までの高額のイメージとは全然ガラッて変わっちゃう感じですよね。
新しいなんかこう風みたいなのが高額の世界観にも吹き込まれるんですかね。ちょっと楽しみです。
そうですね、この新プロジェクト攻殻機動隊アライズ制作発表会はライブ配信があるということで、2月の12日火曜日、こちらの方はニコニコ生放送バンダイチャンネル YouTube にて、配信ということなので、公式サイトをチェックしてください。
ニコニコ生放送にて5夜連続戦国コレクション上映会開催決定。1月21日月曜日から25日の金曜日まで20時より上映開始。そしてギャオでも21日から27日まで全話一挙無料配信が決定いたしました。
はい、そこアニでもね大人気だった戦国コレクション、
はい、
一挙放送があればなっていう話を何度もしてたんですけれども、まさにねこう5夜連続ということで5話ずつ、約5話ずつですかね、ニコニコの上映と、あともう一つこうギャオの方でね1週間にわたり好きな時に好きなように見れるっていう無料配信になってますんで、こうね、そこに特集聞いてもし気になっていたっていう方はね、ぜひねこの熱い作品をね、楽しんでいただければと思います。この機会にぜひ。
オムニバスになってますんでね、あらすじ読んでみてちょっと気になる回からスタートっていうのもありかもしれないですね。
そうですね。
ダークアザンブラック黒の契約者ブルーレイボックス追加生産決定。2009年に発売されて好評の後に完売したダークアザンブラック黒の契約者ですが、ブルーレイボックスの追加生産が決定いたしました。
いやーこれはびっくりですね。まあ、確かにね最近のほらブルーレイボックスとか、まあ、DVD ボックスもそうなんですけど、発売数っていう、まあ、ある程度限定だったりとか、するので、それを丸々今回は、追加生産するっていうことになったということで、特にねダーカーに関しては、そこにでも何度もやってます、取り上げてましたけれども、こうじわじわとね後から見ても楽しめる作品、大人向けの作品だったと思うので、なおさらねこう後でファンになった人がブルーレイ買えないっていう状況が発生してたと思いますから、前買い逃したファンの方はぜひ。ということでニュースのコーナーでした。今日の特集は
機動戦士ガンダム劇場版3部作です。
僕はずっと君のそばで響いてた。
クークセカンドミニアルバム オーケストラアルファ、 iTunes、Amazon MP3 など各配信サイトで好評発売中。そこアニ。
さあ、ということで来ました機動戦士ガンダム劇場版3部作。
はい。
ということでね、まあ、いわゆる初代ガンダムですよね。
はい。
さすがにね、テレビを特集しようとすると結構な、量になるので、まあ、今回のね、テーマっていうのは、そこアニのメンバーの中にも、若手はガンダムを知らない奴がいると。
でも今日のメンバーの中で見てなかったの私だけですから、ね、なんだかんだで
本当はね、これはね、ミキちゃんも参加する予定だったんですけども、スケジュールの都合で今回無理だったんですよね、お仕事の関係でね。で、実際見てどうでした、ナセちゃん。
どうしてもこう有名すぎるんですよ、セリフとかがね、
うん、
だからいろんな後からの感想が私入ってきてて、アムロはすげえもう引きこもりでダメなやつだとかシャアはすげえ自分勝手だとか、そういうイメージを持って最初見始めたんで、うん、全然そんなことないなっていうか、まあ、それぞれの人が本当に正義を持って戦ってる戦争のアニメなんだなっていう印象が強かったです。
はい。
なんか、うん、こんなに戦ってる、真剣に戦ってると思ってなかった本当失礼な話
はい。ガンダムテレビ版とまたね、劇場版印象が若干違うとは思うんですけれども、まあ、要するにテレビ版をこうまとめて3部作にしたのがこの劇場版ではあるわけですけれども、まあ変わってますよね、牧田くん。
はい、いろいろと
ストーリーもね、ストーリーもね、
なんか出てくる期待も違ったりしますし、そ
う
そ
う
そ
う、でよくまとまってるとは思うよね、よくまとめたなっていう感じかな。
思いますね、うん、同じガンダムとかでもやっぱターン A とか2作品にしちゃうとやっぱり無理がキツキツだなっていう感じがありますからね、
うん、でもこの時のこの3部作にまとめるっていうのがこの後のゼータガンダムの3部作とかのになっちゃうのかな。
どうなんでしょうね、まあ、手法としては一緒ですけどね、テレビの絵も使って感じなん
ですかね、
はい。
ま、この機動戦士ガンダム、劇場版の方なんですけれども、1981年公開ということで、でもこれ81年3月が最初の、まあ、1とは言わないんですけどね、ガンダムで、はい、81年7月にはもう2愛戦士編、
ほうほうほう、
翌年の3月にまた巡り合い空編ということは、はい、結構短いんですよね。
ですね。スパンが。まあ大体、でも確かに、一作目と愛戦士編って、そこまで新規カットが。
ないんですよね、確かに、ね。
そうなんですよ。うん、はい。めぐれ空編の最後の方とかもバンバン、ってかコアブースター全部そうですからね。
そうですよね。
ガンキャノンとコアブースターは。
だから、めぐれ空はかなり新規カットで作ってるなっていう印象はあるんですけど、
はい。
うん、その前の、2作に関してはやっぱりテレビから持ってきてますよね、かなりね。
ですね、うん、いや、まあいろいろよう削ったなと、オデッサとかもがっつり削りましたしね。
あ、まあそれで約137まあ140分近くが3本ですからね、うん、まあ、今回ね見直そうと思って見直してたわけですけれど、長い、やっぱり
仕方ない、それは、
うん、
頑張ってまとめてんっていう
そうね、だからこのぐらいの長さになるよなっていう感じでした、本当に、うん、まあ我々の感想とかはまあ後ほどということで、コメント今回もね熱いものをいただいておりますので、読んでいきましょうか。
水玉ハリアさんからのコメントです、ありがとうございます。うちの地元ではテレビシリーズの放送は当初行っていませんでした。他地域でガンダムの人気が出始めている秋頃にテレビ放送開始に向けて署名運動が行われていたように記憶しています。結局1年遅れで放送されたわけですが、その結果劇場版はテレビ放送の終了後2ヶ月くらいでの公開となり、テレビシリーズの興奮冷めやらぬままに見に行くことになり、とても盛り上がったのを思い出します。劇場版では安彦さんや大河原さんの書き下ろしイメージイラストの前売り券やポスターなどがとても目を引き魅力的でした。特に愛戦士編のガンダムとドムが対峙するイラストが非常に気に入っていて、そのせいもあって3作品の中では今でも愛戦士編が大好きです。特にジャブローで愛戦士の曲が流れるシーンは当時非常に新鮮で、絵も言われぬ感動を覚えました。さすが後のアニメ作品に多大な影響を与えただけのことはあります。 今の時代の作画の質からすると古さは感じるものの、線に温かさを感じるこの作品、たまに見たくなる映画だと思います、ということです。ありがとうございます。
署名運動とかありましたね当時ね、って言っても牧田くんは知らないか。
わかんないんですよ、
確かにね、そうなんで、まずテレビの放送があってってる地域っていうのが非常に少なかったのかな。うちの方で見たのも再放送で似たようなもんかもしれないですね。私テレビでちゃんと見て、見た後に劇場に行った記憶があります、松竹に。
でだって名古屋テレビとか書いてありますもんね。
そうなんですよ、
のところに。
そうなんですよ、名古屋テレビなんですよ、ね、
地方やっていう。
そう、劇場に行きましたよ本当に。ガンダム嬉しかったな。
いいなあ、いいなあ、
リアルタイム世代ですからね、私は。まあ、ただ、このテレビ放送の時期と自分たちの時期が見た時期がきちんと合ってたかは、ちょっとさすがにもう覚えてないですね。劇場はほぼ、封切りで見れてると思うんですけれども。
はい。
いや、でもね、劇場で見るガンダムはやっぱり良かったよ。
羨ましい。
特に愛戦士編ね。
このね、ハリアさんも言ってますけど、まあ、ジャブローンところはもうね。はい、
ただ、これ、はい、DVD が変わってるんですよね、今はね。
ああ、はい。僕はその特別編の方は見たことないんですよ。古いオリジナルの方はもう多分3桁いくんじゃないかってぐらいに見てるんですけど。
う
ん、
そうでしょう。私今回ね、うちで DVD に行って見たのは、この特別編の方なんで、この、愛戦士編がかかるところが違うんですよね。
はい。なんか、最後で
エンディングでかかるんですよ、愛戦士が。だからちょっとこのね、もう、劇場で見た感動の部分っていうのは、DVD で久しぶりに見た感じでは、ちょっと、あ、印象変わってるなっていう気は、ここじゃなかったんだっけとか、やっぱ思うっていうところはありましたよね。
私は結構特別版のエンディングのイメージが強くて、フラミンゴが飛んでくシーンすんごい好きですね。
あれはね、劇場で見たとき感動したんですよ、やっぱりあのフラミンゴのシーンは。だって、ほら、それまでさ、殺伐としてるじゃない。話はさ。その中であのシーンっていうのは、清涼感というのか何というのか。
なんかあそこで曲がかかるやつの方を見てるので、イメージ的にはやっぱり私はそうなんですよね。
まあ、その最初に見た印象っていうのも当然あるとは思うんですよね。やっぱりその劇場で私は見た感じなので、その印象がどうしてもこう心に残ってたりとかするっていうのはありますね。あと、ハリアさん書いてますけど、ポスターね、
岡原さんの、
はあ、私も劇場で買ったりとか、あとはレコードについてたりとか、そういうのでガンダムのポスターは何枚も持ってたな、貼ってましたね、やっぱりね。
ああ、僕とかだともうその辺はボックスとかアニメイト行った時にテレホンカードになってたんで、それで、
そうなんでしょうね、
初めて見たとかが多かったですね。
やっぱり部屋貼ってましたよ、女の子じゃなくガンダムを
いいですね。
続きまして、みこひだりさん、ありがとうございます。機動戦士ガンダム劇場版、私も初見でした。かっこ母親のコレクションから、なんじゃこりゃというのが冒頭10分での印象。この作画はひどいでしょう。こんなのを劇場で放映していたなんて。でもガンダムが大地にかっこコロニーなのに立つシーンからの顔のアップ、ジャブローでのシャアのモビルスーツとの格闘シーン、サイド6でのララとの出会い、ラストシーンで戦闘機から主人公が解放されるシーン、すごい。これ以外にも上げ出せば枚挙にいとまはありませんが、とにかくアニメがすごい。キャラクターが歩くにしてもその足の運び方、無重力空間を泳ぐ様、特にララーと出会う前に主人公が衣服の雨を払うシーンは秀逸。ここ何年かの作品が綺麗なだけに見えてきてしまうアニメーションでした。追記、どんどんやられていくだけでしたが、ボルジャーノン、カッコザクはターン A の時よりもかっこよかったです、ということです。ありがとうございます。
今回ね、こうやって初めて特集するからって言って見てくれる人が出ればいいなと思ったんですけれどもあ、ちゃんと出たみたいですね。よかったですね。
よかったですよかった。
しかも母親のコレクションってお父さんじゃないんだ。
でも僕もガンダム母親から兄貴に行って、兄貴から僕でしたからね。
ああ、なるほどね。
はい。
女性ファンっていうのがほら自分の周りにあんまりいなかったんで、あんまりこう分かんないんですよ単純に。
あ、なんか当時の富野監督の作品の中で、うん、ガンダムは特にやっぱり女性ファンが多かったっていう話は聞いたことあります。あ、まあ、
確かにシャアの人気は女性ファンだよね、よくよく考えると確かにそうだったような気がするんですけど、こうやっぱりね、その環境ってあるじゃないですか。私周りにこう女性オタク友達ってほとんどいなかったんだよね。だからなんでしょうね。今だと逆にこう女性が多いのかもしれないけどね。
ガンダムは女性メインになりつつあります。
あ、そうなんですね、うん、
かっこいい男の子が出る作品に女性のオタクが湧かないわけないじゃないですか。
あ、まあ確かにその通りかもしれないです
当時目立たなかっただけじゃないですかね。
あ、そうですよね、うん、
なかなかあのネットとかなかった時代だから。
そうなんですよね。なかなかね、コミケとか行くとまた違ったのかもしれないですけど、ちょっと
女性オタクのコミュニティがどこにあるのか分からなかっただけで確実にいたわけですよ。
いたはずですよね、確かにね、
うん、この前僕もコミケ初めて行って初めて知ったんですけど、ガンダムは女性の日に出展されてるんですね、あのコミケの日は。
あ、そうですよ、
ね、びっくりしましたけど、まあでも確かにウィング以降はそうかっていうね。
まあ確かにね、うん、確かにそういえばそうだね。でも大事なことなんじゃない、やっぱりその男性も女性もファンがいるっていうのはね、うんうんうん、片方にこう寄ってるっていうよりは、特にガンダムみたいな作品だったらね、もともとほら男の子向けじゃない、どちらかって言えば。
そうですね、うん、絶対おもちゃはそういう感じで作ってましたね、
だからそういうのプラスこう例えばメカは子供男の子が好きで、キャラは女性がファンになるみたいなのって、まあ、理想的な組み合わせなんじゃないの、
うん
うん、とも思いますけれども、で初めて見た印象、
はい、うん、作画の話をされていらっしゃいましたけども、ま
あ、これはさ、これ仕方がないっていうかね、やっぱりこの何十年も前の絵なわけですから。
そうですね、サンドイッチ食ってるアムロの車の後ろにあるハロがでかくなったりちっちゃくなったりしますしね
あ、逆に言えばですよ、これぐらいの期間でこれぐらい作画っていうのは進化したっていうことでもあるわけですよ。
おうおう、
そうですね、確かに久しぶりに見てこう決して今見て綺麗な絵ではないですよね、
うん
うん、ただそのパワーはあるよねやっぱりね。
なんかこう、あの頃不自由なりにどうにかこうにかしようとしてたことが今クリーンナップされてどういう風になってったのかみたいなのもちょっと感じ取れると思うんでね、うん、今見ても楽しいんじゃないかと思いますけどね。
そう、あのもっとね、正直今回久しぶりに見てるんですよ、そのなんていうの、逆襲のシャアはよく見てんのね、何度も見てんだけど、
はい、
こう初代ガンダムって例えばテレビとか CS とか BS とかで放送してる時にたまにこうつけてるような感じで、
うんうん、
その1話から一気に見直したっていう、1話というかこう劇場版の1から最後まで巡り合いまでこう見直したっていうのは本当久しぶりだと思うんですよ今回。
まあ確かに今日1見よう今日2見ようみたいな、ね、うん、
一気に見ないとか2だけが見たいとかさ、
あ、
部分的に見たいシーンとかがあったりとかしても頭から最後までこうフルに見ることってなかなかなくて、
うん、
今回本当にあ、こんなんだったんだっていうことの意外と連続だったなって思って、でまあ作画に関してもやっぱりこうね、その当時の作画ですからっていうのもあって、はい、多分 もっとなんかこう古臭さを感じるのかなって思ってたわけですよ私の中で、
あ、
うん、でも意外とそうでもないなと、おっていうシーンが入ってたりとかするじゃない、この時代の中でやっぱりこうすごい見せるっていうのかな。
はいはいはい。
うん、っていうシーン
が。例えば。
そう、私がね、とにかく一番気になったのは、はい、ホワイトベースからビームライフルを射出するシーンがあるじゃないですか。
はい。
で、それをこう、ガンダムが受け取って、ガルマを撃つ。
ああ。
シーン。
はい。
あのシーン見ながらね、なんだこりゃとか思いながら見てて、それまでのこうシーンをの後に、このガンダムの軌道っていうのかな、
あえてキャッチしたガンダムが背中より下を画面外に持ってってからガンダム上がっていく
とか、ね、そうなんだよ、そのシーンなんていうの、こう 動き回ってるよね、
うん、
見せるよねっていうね、まあ、そんなこう今回はシーンがいろいろあったかなっていう。やっぱりこう今のさこう、
はい、
絵は綺麗じゃない、やっぱりなんだユニコーンにしても何にしてもさ。
そうですね、
うん、そういうのに慣れちゃってると逆にやっぱりまた新鮮だなって思いながらね、
うん、
まあ、あのいわゆるこう好きな人からするともっといっぱいあるとは思うんですけどね、あんまり意識せずして見てたんですけど、うおっって思うシーンがやっぱりそういう風に入ってくるとすごいなと思いますね。
うん、僕とかだとあのテキサスコロニーでシャア専用ゲルグとガンダム戦ってる時のシャアのゲルグがサーベルついてくるじゃないですか、
はい、
あの時のサーベルを構えて刺してくる時のためが最近のてか他のアニメでああいうためをモビルスロボット戦で見たことがないなっていう、
うん、
なんとかね結構いろいろあるんでなんだかんだで何回見ても楽しめるんですよ
いや本当機械昔ね見てるからっていう印象ってやっぱあるんですけど、こう改めて見るって思うことってやっぱりいっぱいあるなって思うんで、こう機会があればねぜひ見直しは大事だなって思いましたね今回に関してはね
名作というものはやっぱ繰り返し見られてるだけのことはあります
ね。あるね、うん、コメントに戻りますとこうね、気になるシーンということでサイド6でのララーとの出会い、
はい、
このシーンはさやっぱり綺麗だよね。
そりゃね、うん、もうあとあとこの女の子とね大人二人がどうなっていくかって話ですよ。
まあ確かにねある種呪いの女ですからねララーっていくつなんですかあの時点で。あ、まあ年齢の話言うとねこの作品結構どうしようもないなっていう部分があるので
ね。そうですね、リュウ・ホセイ16歳です。
ありえないだろうどう考えて
ララ確かこれ16とかじゃなかったでしたっけ。
それぐらいだったと思うんだよね。アムロの方が年近いはずだよね、はい、確か、うん、はい、
あのもうガンダムのこれ多分最初の作り方っていうのによるあると思うんですけど、
はい、
そのやっぱりヒーローものというか完全懲悪ものプラモデルを売るための作品として最初やっぱり作られているっていうところがありますよね、どうしてもね。
まあ大人の話では。
大人の話ではね。その関係で、はい、その、どうしてもこう、キャラクター設定が若いと。
うんうん。
うん、だから、まあ、アムロが少年っていうのはともかくとしても、他のメンバーがやっぱり異常に若すぎるんですよね。うん。まあ、大体5歳ぐらいは持った方が。
5歳持ってもキシリアは20代なんです。
そうでしょう。だからまあそういうね、連邦もジオも含めてこう5歳から10歳約人にキャラクターによってはぐらい盛ると大体なんとなく適正年齢なのかなと、
はい、
いう感じはありますけれども、
まあ戦争中でみんな苦労して老けてるんですよ老け込むんですわ
ララはね、
はい、
あのいい女っていうのとちょっと違うんだけど、
はい、
確かに魔性ですよね。
フフフって笑って唇にちょっとね手を当てたり、
まさにこうシャアがそら引っかかるわけだよあの無垢な感じ、
まあまあ、まあまあまあ、
うん、っていうね、まあ、そのシーンをよくこう綺麗に描いてるな。特に劇場版綺麗ですよね。
そうですね、雨上がりのところ、
うん、素敵だと思います。まあ、個人的にはララのシーンではもう一個ね気になるシーンがあってね、
お
多分そんなに気にする人はいないのかもしれないですけど、
はいはい、
私今回見ててララが無重力のところでシャアとこう一緒に、あれどこなんだっけ牧田君、
シャア専用ゲルグ乗る前ですね多分ね、
はい、まだララがワンピース着てるシーンなんだよね、はい、いつものね、はい、でこう無重力でこう飛んで降りるんですけど、その時にふわってワンピースが上がって、
はい、
見えちゃうんだよね。でそれをこう手でこう押さえるっていうシーンが小さいんだけど
そう、それさっき言われてみたんですけど、うん、めちゃくちゃちっちゃい画面の端じゃないですか
そうそう、すごい細かいんだけどなんかそれがすごく可愛くて、
うん、なんかね、あのおとぎ話の切り絵みたいな感じのちっちゃいララーが、
そうそう、なんだけどちゃんとこうスカート押さえようと、スカートというかワンピース押さえようとするシーンがね、
はい、
細かいなと思いながら。
そういう行動を取る人なんだなっていうところ、そんな細かいところまでも抑えてるっていう、ララ愛じゃないですか、これはやっぱり。作り手さんの愛情を感じませんかね。
そんな感じでした、本当にね。いや、細かいですよね。細かいシーンがいっぱい入ってるみたいなね。見る視点を変えながら見ると、より楽しめるんだろうなっていう風な気がしますよね。
ね、追記にもありましたけど、ボルジャーノンはかっこいいんじゃない、かわいいんです、あれは。ザクはかっこいい、ボルジャーノンはかわいい。目つきが違う。
続きまして、エクスさん、ありがとうございます。私はリアルタイムで見ていたガンダムシリーズはシードのみで、以前はファーストガンダムについては、伝聞で大まかなストーリーとキャラを知っているくらいでした。しかし、アニメをたくさん見るようになってから、古典にも触れておかねばと思い、ファーストガンダムをこの劇場版3部作で視聴してみました。ちゃんと見て、まず驚いたのは、ホワイトベースのクルーが歴然のプロフェッショナル集団ではなく、パオロやスレッガーなどの一部を除き、ほとんどが新米軍人と民間人で構成された非常に危なげなものだったということでした。何より、ブライトさんが当時19歳だったという衝撃。あの顔立ちから勝手に30歳ぐらいだと思い込んでいたので、そうした若いメンバーたちでの戦場から戦場への旅路は、本作がロボット戦記ものであると同時に、極限状態の中での若者たちの恋や葛藤を描いた青春ストーリーであるようにも思いました、ということです。ありがとうございます。
もうシード、当然ね、シードからっていう人は多いんだと思うんですよ。
はい、まあ今ね、
牧田君もリアルタイムだったらシードなの？
いや、僕はリアルタイムで言うとビクトリーとかからですかね。
ビクトリーからなんで、はい、逆に私がもう見てない時期なんですね。
私は牧田君と同世代ですが、リアルタイムは G ガンダムです。
あなたはちょっと特別ですからね。
でもちょうど見始めた時期だとそれぐらいじゃないですか。V か G か。
V の後に G があってです。でもまあね、もう親から、兄貴から見せられたのも保育園の時にファースト見せられてましたからね。はいはいはい、これビグザム超怖えって思いましたからね。
まあビグザム悪魔みたいだもんね。
ね、もう絶対あそこからもう二本足の何、手がなくなろうが化け物っぽいやつが好きになったのは絶対あれからなんですよ、僕。
ビグザムはさ、なんであんな型デザインだったんだろうね。
ね、いやでもあの、小説版の3巻の、うん、最初のこの本に出てくるビグザムの説明の絵のところはめちゃくちゃかっこいいですよ。あれ、
そうなんだ。
ぜひ見ていただきたい。
小説版。
はい。
なるほどね。今回、改めて見直して思ったんですが、
はい、こう
前半ひどいよね。
どういった意味でそれは。
いや、
アムロの境遇的な。
アムロの境遇すごく同情しちゃうっていうのか、なんというのか。まあ、ブライトさんも、仕方ないとはいえ、
はい
はい、すごいやばいじゃないですか。スパルタとかいうレベルじゃなくて、
ね、ただの余裕なかったんですよ。
ただの DV 野郎ですよね。いくら軍人だからと言ってもみたいな。軍人じゃないし、
士官候補生ですかね。
いや、アムロとかただの一般人だからね。
ああ、そうですね、そっちは。
そう、民間人に対するあの状況、まあ、巻き込まれたとはいえね、
まあ、大人がいない中でなんとか大人ぶろうと思ったら行き過ぎちゃったんじゃないですかね、そこら辺はがむしゃらにまっすぐやってたらああなっちゃったってことなんじゃないかと思いますけど、
あとやっぱり多分劇場版のこう短縮していった流れっていうので、ますますこう唐突感は若干感じるかなっていう気がしますね。後半の方の話をやっぱり持っていかざるを得なかったと思うので、メインに据えたかったんだろうと思うので、はい、どうしてもこう前半の出だしの部分っていうのが、結構はしょられてるのかなっていうふうにね。
あ、エピソードの始まりがすごいね、急にアムロが、
うん、
心平がよくかかる病気になっていたりとか、
そう、そらさ、あのまま行けばアムロああなるよって、
ね、ああなりますけど、なんか兆候あったっけみたいな感じで出てきますからね。
そうなんですよね。っていうのがちょっとやっぱりこうびっくりするかな、やっぱ無理あるよねっていうようなストーリーに関しては
急がないと、
これね、この後の あのお話でまた出てくると思うので、とりあえず、まあ、そんな印象をとりあえず今回見ながら思ったな。いやさすがにやっぱりストーリーに関してはかなりきつい部分もあるなと思って見たっていうのが正直なところはありますね。
悲しいファットマンさんからのコメントです。輸送機ならミディアでもガルダでもなく使い込まれた旧作を乗せてくるファットマンクル推しの悲しいファットマンです。今時まさかのファーストガンダム劇場版3部作。今週は全巻見返す時間がなかったので、さてどれを見ようかと考えた時に、すっかりおじさんの私が迷わずチョイスしたのは劇場版第2弾愛戦士編でした。大人たちの思惑でいつの間にか徴用兵ばかりの逃亡集団から最新兵器を狩るニュータイプ部隊に祭り上げられていくホワイトベースのクルーたち、補給部隊に対する新しい概念のハンサムウーマン、カイシデン以外は誰も知らない密偵、実は一番頼りになっていた気は優しくて力持ちなどなど、様々な出会いを経て、そして別離を経験します。そして愛戦士編ではジオンも、いやジオンの方がより豊かな人間模様を見せてくれます。派閥が違うので連携し合わない末端、部下を壊せるために2階級特進を狙う理想の上司、体型なんて関係ないセクシー奥さん、骨董品に熱中する嫌味な貴族趣味、宇宙だけでなく海の中でもイケてるエリート、必殺技をあっさり破られてしまうベテランたちなどなど、コロニー生まれなのに泥臭く人間臭い個性の数々が我らファーストガンダム原理主義者の心を未だに掴んで離しません。今回の3部作の中でも特に戦うことの悲しさ、戦士の孤独を色濃く描いた本作に今なお続くガンダムブームのエッセンスが見えませんか？ありがとうございました。
これはあれですよね、ファットマン様は使い込まれた旧作を乗せてくるファットアンクルということは、ランバラルのところに来た使い込まれたザク2を乗せてきたやつよりもさらにしょぼいものを乗せてくるという、ね、
旧作ね、こう今見ると、
はい、
旧作も好きなんだけど、はい、昔は旧作ってしょぼいよなって思ってました。
あ、ダメでした、僕好きでしたよ、
なんかのっぺりしてるよね旧作って。
そうですね、なんか、うん、でもテレビの方にはザク2ばっかり出てくるんで、旧作は先にレアな感じがして僕好きでした。
あ、まあ、確かにね、はい、こうなんだろうね、あのザクのロマン的な感じ
ねえ、
ほら結局さ、あの、はい、連邦のモビルスーツってもう数が少ないじゃないですか。
そうですね、
大体ホワイトベース3には3体しかいないよね、
はい、
こうガンダムと、
はい、
ガンキャノンとタンクしかいないわけなんで、
はい、V 作戦の
V 作戦のね、
はい、
しかも1体ずつしかいないじゃないですか。
そうですね、貴重品でございます
で、それ以外っていうのはそれはさ、いろいろ派生ではあるよ、
後々出てきました、
ね、出てくるけどね、でも実際にその描かれたものっていうのはジムしかいないわけでしょ。
はい、ジムと、まあ、ボール、モビルスーツモビルポットでしたけどね最初、うん、
しかいないわけで、ジムのそのバリエーションとかはあまり表立っては描かれてないですよね、ファーストの中ではね。
ないです、ないです、
ね、全部一緒のね、こうのっぺりしたジム、
はい、ほらカションカションカションカションって歩いてる、
両線両なんていうの、
量産型、
そうそう、なんていうの、はい、量産型好きじゃないですか男の子は。
そうですね、ロマンがあります
ね。でもあのジムはどうなの。
乗りたくないですよね
あれ死ぬよね。
はい、
まあボールと同じぐらい危険、いやボール
ボールよりかは安全でしょうけど、
まあ、ボールはなんかすごく危険ですけど、とかボールとかで戦ってたんだなって感じだよね。
なんかこれの乗る、君の乗る機会はこれだよって言われて、ああ終わったわってどう見ても勝てない、
まあまあ、ただそれだけ言えば08招待で、あ
の、そうです ね
白天田がボールで活躍してたのを見たときに、いやボールってすごいんだなって思いながら見てたんだけど、
ウィンチギミックからの至近距離射撃は、うん、ああなるほどこうしたら勝てそうって思いましたからね
っていうふうにこうね思ってしまうような、こうなかなかねモビルスーツバリエーションが出てこない中、このジオンのメカですよ、はい、
そうですよ、やっぱりあの乗りたいか乗りたくないかっていうのは重要になってきますよね、
うん、
思い入れとしては。
うん、ありますあります。
え、
こう作品がさ進む、ゼータとか進むにつれてこうメカのバリエーションがどんどん増えてくるじゃないですか、はい、その連邦も、はい、まあ、当然ねあのプラモのあの倍絡みもいろいろあったんだろうとは思うんですけれども、
はい、
うん、 あれだけ敵メカが作られたのってないだろうね、ガンダム以外にはね。
うん、出てきてないやつもいっぱいありますからね。
ああそうだよね。で今頃になって出てきてるのがあるからねユニコーンのおかげで ね、
ね、
そういう風に考えるとすげえなこの世界は普通はこれやっぱり主人公メインじゃない。
そうなんです ね、
ね、ファットマンさんもそうでしたけど、みんなやっぱり愛戦士編好きですね。
好きですね。
投稿多かったもんね、
うん
うん、まあ確かにあのかっこいいシーンでも多いとは思うんですけど、でもやっぱりさ、こうやって最後まで見ると、はい、巡り合い空のラストのシーンはやっぱりいいですよね。
ラストのシーンっていうとどこのやつですか？アムロがコアファイターから出てくるところですか？最終決戦ですか？
最終決戦ですよ。
ああ、もうあそこの盛り上がりは最高でございます。うん、
あの歌がね、またね。
ね。
なってるんですよね。
それまでガンダムが傷つくことって、あれですね、セイラさんが勝手に乗っちゃって行ってしまったぐらいの時ぐらい、
うん、
時しか、
ね、ほとんどね、実際はね、やられないですからね、うん。
それがホワイトベースもガンダムもボロボロになって壊れながら戦ってっていう。
うん、最後は破棄しちゃうどっちもっていうのは、
ね、
斬新というか、なんというか。
僕はこのガンダムより前の、作品とかを見てからガンダムを見たわけではなかったんで、これが新しいっていう感覚はなかったんですよね。
はい。
はい。
あの、捨てるときは、こう、はい、マジンガーがグレートマジンガーになるような、まあ、乗る人は違うけどね。
はいはい。
ボロボロになるときっていうのは、まあ、こう、世代交代の時期だったりとかするのかなみたいなのはあったかもしれないけれども、
はい。
まあ、最終回、で捨てちゃうっていうのはなかったんじゃないかな。
で誰もそのまあホワイトベースが沈むって言って、まあ一応それぐらいはありますけど、アムロとかガンダム捨てていくのに別に何も反応ないんですからね。
あれだけガンダムって言ってたのに ね、
僕が一番うまく使えんねや言うてやってたのに、ね、
関西弁
本当にね、そこはある意味ね割り切りは強いですよね、
うん、逆にそれがリアルだったんでしょうね、
うん、まあ、新鮮でしたね。確かにね、あのシーンに関してはね、本当ね。
フシュンさんからのコメントです。機動戦士ガンダム劇場版3部作が公開された当時、自分は 3,4 歳でガンダムどころでなく、初めて見たのは親戚の家でテレビ放映されたものを録画したものでした。その後もテレビで放送されていたものを見ていた記憶があります。そんなわけで、自分にとってファーストガンダムに最初に触れたのは劇場版3部作で、テレビシリーズより先でした。劇場版は再び宇宙へ上がった時にガンキャノンが C108 号機と C109 号機の2機となり、胸と足にマーキングしてあるのがとてもかっこよく見えました。また自分は主題歌、劇中歌が好きです。当時は子供すぎてあまり意味もわからず聞いていましたが、年を重ねるにつれどの楽曲も胸に響きます。あ、また見たくなってきました。ありがとうございました。
ここはね、ガンキャノン。
ほう。
これは、巡り合い空ですよ、また。
はい。
はい、これ、巡り合い空までは、キャノンにマークはなかったからね。
そうですね。だって一人でしたからね。
そうね、一人だったからね。はい、で、この巡り合い空以降、キャノンが2機になるんですよね。
はい。
これ、でもテレビ版とは違うんだよね。
そうですね、テレビ版はガンタンクに頑張って、
はい、ガンタンクが宇宙飛んでたよね、確かね、
はい、いやだってほら、リュウさんいなくなっても今日から一人でいいのって言われて、解散だって一人でしょ、できますよってね、うん、やってましたからね。
どういう操縦形態になってんだよっていう
さあ、しかも相変わらず、あれ回収してからコックピットはあれコアブロックのところにあるのか。あ、よかったね、ハヤト。
うん、あれ、上死にそうだよね。
そうですね。殴られた。オルテガハンマーで死んじゃいますからね。
ね、危険ですよね、あれね。で、まあ、この、まあ、宇宙船になっていくとどうしてもこうね、戦いにくいっていうのはあったんで、まあ、映像的にキャノンが2体になったのかな。
はい、うん。そうなんじゃないですか。
ええー。あの、マーキングが入ったのがこれ、巡り合いからなんだよね。
はい。
あの、映像的にとか、ポスターとかさ、イラストの中では結構マーキングが入ってたんですよ、この頃から。ある程度。ところが、 あの、はい、実際のアニメの中では使われてないわけじゃないですか。
ああ、うん、プラモデルとかにはデカールで貼り付けられたりもしてるけど、
まあ、あの頃のはまだなかったか
な。あ、ない
なかった、
ないのか、
うん、当時のガンダムにはなかったよ。
なるほど、
うん、形式番号とかどうだったかなって感じだもんね。RX78 とかいうのもこうロマンアルバムで見た記憶がありますもん、私。あのとね、アニメージュの別冊ですよ。
ですね、名前しか聞いたことないです僕。
ちゃんとあの V 作戦のこのマニュアル見て、ガンダムのマニュアルみたいな、
あの青に V って書いてある。
そうなんですよ、あれこう表紙を開けるとそうなってるっていう、ね、
あ、
すごく好きだった。今でもね、探せばね、多分3冊とも出てくるんじゃないかなと思いますけど、
うん、
まあ、そのそういうのにはもしかしたら一部載ってた、まあ、ちょっと記憶曖昧ですけどかもしれないけれども、実質ね、やっぱこう見たいじゃない、
うんうんうん、
イメージ的に、
はい、
そのマーキングついてる
のが動いてる、
動いてるの、
はい、
っていう夢がね、こう叶ったわけですよ、この巡り合いで。多分このキャノンのね、胸ところとか、あとコアブースターにも書いてあったよね。
確かありましたね、丸丸5と丸丸6が。
こういうところがよりこうなんていうの、作品後半になればなるほどリアル感を増したなっていう感じがするんですよね。
子供心にこの108とか005とかの0を丸って読むのがすごくかっこよく思えた記憶が。
まあ、ありなんじゃないですか。こうなんか専門用語っぽいようなね。
そう、くすぐりますよね。
くすぐりますよね、ほんとね。
ジョニーさんからのコメントです。30年以上も経過して、今なお継続的に新しいシリーズが制作される稀有な作品、ガンダム。特集ということで、久しぶりに DVD ボックスを引っ張り出してみましたが、テレビ編集版という作画の稚拙さや古めかしさはあるものの、その面白さは未だ色褪せないですね。当時は中学生でしたが、3部作すべて映画館に並んで見に行きました。おおらかな時代でもあり、シャアやセイラさんが大写しになった時には、フラッシュを焚いて撮影するという映画泥棒を目標するようなことも見かけましたけど。1970年代後半は宇宙戦艦ヤマトや銀河鉄道39がブームとなっており、ロボットアニメは子供向けと揶揄されていた頃にガンダムは突然現れたのでした。戦争や政治、SF 的な科学交渉など、確固たる舞台設定がなされつつ、それは劇中ではさりげなく語られるのみであり、主人公側であるホワイトベースのクルーは、あくまで一部隊の兵士としてしか描かれないという、そんな大人の作品な雰囲気にやられてしまったのでした。ほんと、今でいう中二病ですよね。当時を知る僕らにとって、宇宙世紀の一年戦争はすでにリアルな史実であり、それに登場するキャラクターは歴史上の人物とイコールな存在になっているように思います。それが確固たる史実であるからこそ、ファーストガンダム以降、その続編や外伝が映像作品は優に及ばず、漫画やゲームでも語られているんでしょう。ガンダムユニコーンに至っては、当時のファンである福井晴俊さんが宇宙世紀を総括して描いているわけで、これらの原点であるファーストガンダムは他と比肩できない偉大な作品ですね。当時のスタッフである安彦義和さんが新たな視点でファーストガンダムを漫画化したガンダムジオリジンは、今まで詳細には語られなかったシャアやセイラの出自など見どころ満載です。劇場3部作の鑑賞後はジオリジンのシャア・セイラ編からルーム編までを読むとより楽しめるかと思いますので、おすすめします。映像化の企画も進んでいるようですが、これも楽しみですね。ありがとうございました。
機動戦士ガンダムはこうリアルロボット作品だっていう風に、まあ、はい、この言葉自体にも結構リアルロボットはそのあのメートル何メートルのロボットがじゃあリアルロボットなのかっていう話もあったりとかするので
、はい、
果たしてこれをリアルロボットって言っていいのかどうかはまあ別なんですけれども、は
い、まあ、あくまでヒーローものとそうでないものっていう、ね、
の違いっていうやつですね。今までの、はい、言ってしまえば今でいう勇者王的なシリーズとはちょっと違う、はい、まあ、同じサンライズがずっと作ってましたからね、その手の作品をね、
うん
うん、ではなく、こう、実際の戦争を描いているっていうのかな。
はい、
主人公さえ強ければ、勝ちだみたいな。まあ実際そういう部分もありはするんですけど、ガンダムは。ただ、あくまでも一戦局でしかないっていうのかな。
うん。
うん、ガンダムが強かったって戦場では一部勝てるかもしれないけれども。
はい。全体にはあんまり。
うん。あんまり、 影響はない、まあ、部分的にはそこしか見せてないっていう、まあ、比較的それでもガンダムの強さが影響は出てますよね、作品としてはね。
そうですね、水爆切ったりしてましたからね。
うん、だからその辺はまあやっぱりね、そのエンタメとしては作られてるなっていう感じはするんですけれども、はい、まあ結局そのストーリーにこういろいろ余裕があるっていうのかな、広がることができた結果がこの後のいろんな作品につながってるわけですよね。
うん、
うん、この一年戦争ってやっぱりすごくこう、あれをリアルだったかどうかっていうのは別として、
はい、
自分たちの中ではもう史実なわけですよ。
そうですね。
うん、
でしかもそのアムロたちの話を中心というか、そこだけしか描いてないから、他で何があったかっていう、ね、あの余裕を持たせて、
まあその時にそこまで考えてたかどうかは別としてだけどね。
そうそうそう、
うん、
なんですけど、
まあその結果がね、いろんな作品を生み出すことになり、未だにね、
はい、
UC 世代の新作が生まれるっていう、まあそのそれは別にアニメだけじゃなく小説だったり漫画だったりとかいう世界でもね、
はい、
あとはゲームも含めて、
はい、ゲームオリジナルのやつもいっぱいありますね、
みたいなものが生まれる土壌を生み出したっていうのかな、はすごかったなってやっぱり思いますよね。うん、まあ、そういう意味でこうやっぱりこの初代は大事なのかなという気がするんですけど、たださすがにこうやっぱり改めて見るとやっぱり古いかなという気がしたんですよ、今回もね。その古いながらも良さはいっぱいあると思いながらも、ただやっぱりその後のね、こう戦、いわゆるこう戦場を描いているものっていう、まあ、そのそれぞれがまあそれなりにこうリアルだったりとか、さすがアニメだなっていう部分もあったりとかするとは思うんですけど、その中でね、今この、ガンダム G オリジンが、
はい、
漫画からいよいよアニメになると、
はい、らしいですけどね、
いうことなんですけれども、私ね、実はね、 G オリジンに関しては、
はい、
見てなかった、読んでなかった、読みたいと思いながらずっと読んでなかったんですよ。
もったいないですよ、それは。
ところが、ね、
ガンダム好きなら
そう、ところがね、今回、はい、あの、はい、前話見直した後にこの 3,、はい、3本見直した後に、
はい、
手をつけちゃったんですよ
読み始めちゃった、
読み始めちゃったんですよ。まだまだ4巻かな5巻かな、そのぐらいまでしか行ってないんですけれど、
はい、
すごいね、
めっちゃいいでしょ
う。うん、結局物足りなかった部分、
はい、
今回その劇場版を見てこれは無理でしょうとか、
はい、ちょっと強引やなっていう
部分、そうなんですよ部分がうまくクリアされてますよね。
はい、
うん、
頑張ってね、頭ひねって
ね、そう、まあほら、ある種これ宇宙戦艦ヤマト2199で、宇宙戦艦ヤマトの時に、うん、あれどうなってたのとかいう部分がある程度解説されてたりとかするじゃないですか。
うん、あとはヤマトがあれは沈んでる戦艦じゃなくて偽装だったんだよっていう
のとかですよね。そういうこう、はい、うまい説明を後からつけてるのと同じような感じで、はい、G オリジンを見ているとこう、ここのシーンの間にこれがあったのかみたいな、
はい、
そう考えると納得できるよねって、ここ表アニメの中では描かれてなかったけれども、こんだけ人いたんだとかさ、
うんうんうん、
実際こう少年兵とかこう民間人ばっかりだったら動かせるわけないわけですよ、ホワイトベースを
誰が教えたんや
って。そうで、しかもほらガンダムの整備アムロにやれとか言ってたけど、アムロがいくら天才の15歳でも
ね、機械好きのオタクが、
機械好きのオタクが連邦軍の最新機密兵器ですよ、
はい、
修理できるわけないじゃない、普通に考えて、
ね、ビームライフルジオン軍はあの時作れないですからね、
うん、そうですよ。そんなものをそのただの要するにパソコン好きなオタクの少年なわけでしょ、
はい、
がやれるわけないし、
うん、
みたいなもの、あと例えばあの船の中にモビルスーツが、はい、3体しかいないとか、はい、予備もない。
そうです、ね、
戦っていけるわけがないわけですよ、普通に考えて。
格納庫っぽい足2つある割には少ねえなとか。
そうでしょう。 それがオリジンの中では、ガンキャノンが2体タンクが2体とか入ってるわけですよ。
そうですね。
そうなると納得できるわけじゃない、
うん、
まあそれでもちょっと若干少ないかなと思うけど、ね、後ろにまで格納庫あって前にもあの2つあるのに、
まあ、一応アニメの方だと最初のサイドセブンに入ってきたジーンとデニムに部品を壊されたっていう
ことにはなってますけどね。
一応なってるんですね。
ただそこで壊されすぎたんですよね結局ね。その後の戦いが続かないだろうっていう。
まあなんかこうそうやっていろいろ思い返せばおかしいところがあるっていうのは一回作ってみないと分かんないわけじゃないですか、うん、やってみてあれやっぱり変だったかなっていうのはあると思うんで、そういうのの整合性を取っていけるっていうのがリメイクの強みかなと思うので、
うん、いやそれがね本当にオリジンうまくできてんなって思って、うん、こう今あのおすすめですよ。こう劇場版見直した後にジオリジンを見始めると頭の中でセリフ全部こう声優さんの声で再生できされますから、
ね、なんかこう昔のやつを見てた人は多分訂正されてるところを見て、あやっぱりこれ俺はこれおかしいと思ってたわって思うところきっと共感が得られると思うし、うん、オリジンからっていう人はあの最近のちょっとこう整合性が取れてないことに厳しい人にもちょっと優しくなってるんじゃないですかね。
うん、
そういう意味ではご新規さんも見やすくなってるんじゃないかな、ね、オリジンをアニメ化するっていうことは、
うん、そうそう。でしかもオリジンはあのテレビ版のガンダムとか劇場の版のガンダムでもう描かれなかった、まああのね、ジョニーさんも言ってますけどシャーとセーラーの前の話とか回戦前の話とかまでやってくれるんで途中で、
うん、
だから結構もう一年戦争のアムロシャーの話っていうのはオリジンを読めば大体わかる、大丈夫っていう、
わかりやすいですよねすごくね、はい、でさあの漫画としてもすごく面白いんで、そ
うなんですよ、モビルスーツが
迫力あるんですか。でもまあ私はちょっとこうあれだけどその、
はい、
まあ、今まで見なかったことはともかくとしてこの機会に見れてよかったかなと私は思いました。あちょうどそのねきっかけはこういうことだったとはいえですね、三部作を見て見るからぐいぐいハマっていってるわけだやっぱり、まあ、今回はだから俺の中ではジオリジンに出会えたきっかけになった特集になったかなっていう感じですね、うん、
ゲオさんからのコメントです。やっぱり面白いですね。テレビシリーズと多少の設定の違いはありますが全43話のポイントをしっかり抑え盛り上がる山場を排した各3本の劇場版はファーストガンダムをお手軽に楽しむにはうってつけの作品ですね。個人的に改めて興味深かったのはシャアという男ですね。古き人類は一度リセットするべきだと隕石落としを強行した逆襲のシャアでの印象が個人的には強いのですが、その考えはファーストガンダム、ゼータ、逆襲のシャアと経て得た彼の結論だと思い込んでいた自分はびっくりしました。今回改めて見ると彼は初めから持論にブレはなかったのですね。アムロとシャア、二人が交わるのは根本的にないのだなとしみじみ感じてしまいました。今回テレビシリーズから34年、あまたのシリーズが現在でも作られ続けるガンダム、改めて未だ色褪せない劇場版3部作、いやファーストガンダムを見直すことができ感謝の気持ちでいっぱいです。この3部作を見終わった後、自分はある作品にますます期待が高まりました。その作品は漫画機動戦士ガンダムジ・オリジンのアニメ化です。ファーストガンダムのキャラクターデザインを担当した安彦石和先生による先生独自の解釈と新たな設定を織り込んだファーストガンダム作品、10年の歳月を経て2011年に連載を終えた直後に発表されたアニメ化のニュースには本当に驚かされました。まだ具体的な発表はほとんどされていませんが、安彦先生の描いたファーストガンダムの世界、早く動く映像が見たいものですね。できれば可能な限りオリジナルのキャラクターボイスでお願いします。ありがとうございました。
あともう一個ね、
はい、
今回思ったのはその、はい、意外とやっぱり人は忘れてるじゃないですか記憶ってね。
ああいろいろと、
うん、忘れてるなと思ったのが、まあ、確かにやっぱ逆襲のシャアのイメージが強すぎて、
はい、
シャアズナブルっていうのは何を考えていたんだっていう部分で、
あ
本当にこう見ながらああシャアって全くファーストから同じこと言ってんだなと、
あ
ゲオさんも書いてたけど本当そこを思いましたね、
うん
うん、
逆シャアだとそれプラスアムロと決着つけないと前に進めないんだよっていう、そうそうそう、
うん、 ほんとシャーってちっちゃい音が残念ですよね、シャアはね。
なんかこう、アムロはそうでもないかもしれないですけど、他のキャラクターはみんなプラス5歳ぐらいすると、だいたいそんな感じかなって年になりますけど、シャアだけはマイナス5歳ぐらいにすると、なるほどって感じがしませんか？若いというか。
特にさ、年を取れば取るほどそうだよね。
ずっと夢見がちな少年のままですよね、彼ね。
うん、やってることでかいんだけど、ね、考えてることは子供だよねっていうのかな。まあ、そこがある種シャアの魅力だったりもするわけですけどね、
まあ、あの年で役者の年であんなね言えませんからね、地球ぶっ壊そうぜっつって待って待って待って待ってっつって、
まあ絶望したからっていう部分はあるにしてもですよ、それでまた行き着くところは、ファーストの考え方かっていう同じ考え方かっていうね、そこまで一体どんな経験してきたんだよと。
いやでも本当逆者の未来さんが言ってた真面目すぎる人っていうのをそんな感じですね、シャアは。
頭も良かったってことですよね、実際ね。
だから泥沼にはまっちゃった感じが、
しますね、
はい。
まあだから改めてこうシャアズナブルっていうキャラクターをこうね感じた、やっぱファーストから続いてるという意味も含めてシャアはシャアだなっていうのを改めて思うファーストだったなーっていう気がしました。
あ、
まあ、ある種やっぱこの男的にはね魅力をやっぱ感じますよね、そのダメ人間だけどね
そうですね、
うん、
って考えてくると ユニコーンのねシャアみたいな人、あの人あいつは何なんだっていうのをね、はいはい、ちょっとこうユニコーン原作まだ読んでない人は関連付けて比べてみると結構今の段階でもフルフロンタルと、
うん、
ね、シャアズナブルっていう人間はだいぶ違うところがあったりとか、
ね、
共通してるところもあるんですけど違うところもあって、あいつは結局何みたいなね、僕ユニコーンは映像で見てから原作読もうと思ってるんで僕もまだ分かんないんですけど、
はい
はい、
もしかしたら本当に生きてたシャアかもしれないよ。
うーん、それはちょっとなーって
っな、腰もぶくれだよね若干ね、顔がね、
お太り遊ばした感じが、
まあ年だからね、貫禄
がついたって言いましょうよそこはね
そっか、まあそんな感じでね、ユニコーンにこれからつながっていく
ファーストガンダム、
でしかもまたこのジオリジンのアニメ化ということで、
ね、
まだ何もあの発表的にはやりますよっていうところしかこう発表はされてないんですけれども、
はい、
うん、これはどうなるんでしょうね、まあ、まだね何も出てないけどテレビになるのか、ユニコーンの後釜のようにこう
OVA
になっていくのかちょっとわからないですが、やっぱりこう、ね、ユニコーンクオリティを見た後はやっぱり見てみたいね、
期待しちゃいますね
期待しちゃうよね、まあ、本当はテレビがいいんでしょうけど、もうできればあのクオリティで見たいよね。
そうっすね、
あの憧れだったこうね、ちゃんと関節が動くガンダムを見たいっていう初代のね。
ああ、
うん。
いや、で、しかもユニコーン形式だと、あの、待たされてじらされるんですけど、長い間、長い期間楽しめるっていう。
そうそうそう。
テレビだと1年で終わっちゃうのが、ちょっとこう、オリジン1年で終わっちゃ、2年でも終わっちゃうのが辛いですね、僕は。
いや、やっぱりそのオリジンの完成度の高さが、こう、はい、やっぱりね、オリジナルを見たからこそなおさら思う完成度の高さなんで、これがまた再度アニメになるとやっぱり見たいね、すごく見たいね、うん、で、あとこう今回オリジン見て思ったのが、
はい、
メカがさ、
はい、
対人兵器普通に積んでるっていうところ、
そうなんですよ、ザクが機関銃胸にあるんですわ
ねえ、ああいうのもこう対人っていう印象ってほとんどなかったじゃん、対人に対しても普通にバルカンかこうビームライフル撃っちゃう、ザクマシンガン撃っちゃうみたいなさってところだったのを、はい、普通に対人兵器あるんだみたいなさ、
まあ、考えてみればそうですよね、ジオンしかモビルスーツ持ってない状況でザク作ったわけですから、
うん、相手はね、肩の
トゲトゲは一応も連邦に露獲されたり、あの連邦が作った時のためにみたいな設定だったはずですから、
ああ、
スパイクアーマーは、
うん、だからそういう部分とかね、こう細かな部分が今度は映像として と動く映像としてね見れるのかと思うとね、
ワクワクするな、
ワクワクするな。まあちょっと唯一気になるところは、これを機に声優のリニューアルっていうことがないことを祈りたい感じかな。
新しい人をどんどん使うっていうのは賛成ですけど、でも時と場合によるって感じなんですよね。
ガンダムに関してだけはこう、あ、そうなんです、ユニコーンでそうだったようにですよ、あの、ね、ブライトさんがね、
はい、成田さんになったけども、はい、
でもブライトノアというキャラクターはこういうキャラクターなんだというところの設定に乗っかった上でちゃんと演じられてるじゃないですか。
はい、素晴らしいですね、あれね、
あれがあってのユニコーンだからね、うん、G オリジンのねアニメ化に関してもその辺をちゃんとこう声がちゃんと出る人はちゃんと生かしていただきたいっていうね、はい、気持ちはありますよね。ということで、G オリジンの話に最後はなってしまいましたけれども、
はい、
あのやっぱり久しぶりに見ていろいろ思うことはありますが、やはり面白かったと、
ね、見ちゃいますね、う
ん、
ずっと。
そうなんですよね、っていうのもあるし、これからぜひ、この漫画の方も、そしてこの G オリジンのアニメ化に向けて、まあ、当然その間に入るユニコーンもとかもね、うん、そろそろ3月見えてきましたしね。
そうですね、はい、で他のまだ見てない、ね、作品がある方はイグルーですとかポケナカとか08正体とか見ていただけると、はい、
そうね、
この時期のここら辺で、あ、アムロたちはこういうことしてた時期にこんなことが起こってたんだなっていうのが、
そうね、
あったりしますからね。
なんかこうさっきすごい話が出たボールの話とかね、イグルー見てるとちょっとしんみりしたりとかしますからね。
そうね、
そういうところがねやっぱりこう面白かったりするわけでね。だってほら今ユニコーンで出るミネバ様だってね、
そうですね、赤ちゃんでしたからね、
赤ちゃんでしたからね。あ、でミネバ様のこうお母さんの姿を見ると、あ、はい、お母さんに似てるんだとかね。
そうですよ、
美人だしね、
本当に顔はお母さんに似てよかった
よかったとかね。そういうのもね、いろいろこう分かったりとかしますし、
気象が結構ドズルですけどね。
そうそうそう、気象はドズルだよねっていうね。そういうのをこう楽しめるのもこのある種歴史がある作品の面白さかなと思うので、はい、なかなかこうね、作品の絵柄的にちょっとって言うんじゃなく、ぜひ見ていただきたいなと。もうね、あれだったらレンタルとかで構わないので、はい、と思います。はい、ということで、なせちゃん参考になりました？
はい、私 08MS 正体これからちょっと見に行く機会があるので、はい、勉強になりました、ありがとうございます。
はい、ということで、じゃあ今日の特集は
機動戦士ガンダム劇場版3部作でした。そこアニでは番組での広告、音声 CM を募集しています。ブラウザからの再生とポッドキャスト形式でのダウンロード配信に対応、地域にとらわれず幅広い年齢層にお届けします。詳しくはそこアニ .com まで。そこアニ、
はい、ということでお送りしてまいりました、そこアニです。
はい、
来週の特集なんですけれども、
はい、来週は2012年劇場公開アニメ特集をお届けいたします。
はい、また2012年かって感じ。ちょうどねこういう今のタイミングってなかなか特集する作品が出てこない時期なので、まだね早いでしょちょっと。
そうですね、
新作から行くには。
そう、それにまあ、それぞれのメンバーは見たけど全員は見れなかったみたいな作品で、ちょっと喋りたいよねっていうのを取り上げられる機会なんでいいかなとは思います。
そうなんですよね。で皆さんも特集にならなかったのでこうふ、ね、コメント出せなかった劇場作品とか多分あると思うんですよ。
はい、
うん、あと一応こう劇場公開作品ということなのでイベント上映も一応含みます。まあ、ただ
いろいろありましたね、
うん、結構ねでもいろいろあったと思うんですよね今年、去年か、去年も、うんうん、あと、2013年度に公開される予定 の劇場作品での期待作みたいなものへのコメントもあればぜひお寄せください。意外とあるからね、こう見直して昨年皆さんが見た映画見直してみると、あ、これは言いたかったっていうのがあったりとかしたらね、コメントをお寄せください。お待ちしております。コメントの宛先は
そこあに .com まで、そこあにの番組への投稿フォームより投稿をお待ちしております。
はい、ということで、じゃあまた来週お会いいたしましょう。お相手は私クムと
タマと
牧田光平と
那瀬ひとみでした。そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたしました。